バルカン半島東京ミルク放送局。皆さん新年明けましておめでとうございます。
おはようございます。
私東京ミルクの新庄ゆきと
ちゃんまつ2019です。
この配信は新会社しがらめさん2人が主に A 型映画漫画ゲームアニメの実は思いつくまま人の声に語る娯楽文化芸情報系をお願いします。
あたたたたたたたたたたいや、新年一発目からカミカミじゃないですか。
ちゃんまつ2019ですにちょっと動揺しちゃいましたね。
ちゃんまつ2019ですよ。
2019かと思って。
もう生まれ変わりましたから。
って思ったらちょっとなんかごちゃごちゃになっちゃいました。
はい。
びっくりしました。もう何年目ですかね。
覚えてないね。
2015から始まってますからね。15、16、17、18、19。もう5代目ですよ。5代目ちゃんまつです。
すごいね。
毎年、ちゃんまつシリーズが作り変えられてるとしたら、
そうです
ね、もう5代目ですよ。
そうですね、はい。
はい、てなわけでお正月一発目の配信となりますが、は
い、年末のイベントね、お越し来ていただいた皆様、ね、ありがとうございました。本当に
ありがとうございました。本当に12月27日木曜日、はい、年末イベントやりました
よ。ちょっとね、はい、映像の配信の方は途中で止まっちゃったんですけれども、
あれ、
ね、米軍の陰謀ですね。
米軍の陰謀で、
はい、
ジャミングが発生しましたね、
はい、ジャミングが発生し、
除去できないまま、
レーダーが来ましたんで
妨害電波の
妨害電波が、
あれでしたけども、まあまあ来ていただいた方はね、最後まで、まあ見ていっていただけたと思うんですけど、
そうだね、はい、あれ、うん、まあ、収録してない裏話の方がすごかったよね、はい、ま、
正直そうですね、
まさかね、 AV 女優が来ておっぱい見せてくれると思わなかったから
、ね、いやーね、あんなことが生きててあるんですね、
うん、
いや本当によ
かったですね、はい。
ある意味 AV 女優が来ておっぱい見せる以上のことはやってるかもしれないですけども、本当に第2部第3部の方が盛り上がったりした部分はあるんで、
だんだんね、だんだん新庄さんのね、やっぱ何度も聞き直したんだけど、
はいはい、1
位と5位、
はい、5位、
5位、1位とかバフバリーだっけ、
1位がバフバリー、6位とかバフバリーですね、はい、
その違いが分かんない。
あ、違いが
もうね、熱量とすごいんすよだけで、その違いが分かんない、なぜ1位なのか、なぜ6位なのかが、作品として何がどう違うのか、具体性が何もないやつが素晴らしく良かった。
全然いいんですよ、もうそういう印象だけなんで。どれだけ強い衝撃を受けたかというあれなんで。
口に説明することじゃないんで。
そうそうそうそう。だからバキ、グラップラーバキで言うと、アイアンマイケルにボコボコにされてる時よりも7班で引かれた時の方が痛かったぐらいの柴千春の感想みたいな。7班で引かれた時よりはマシだからいけるっていう。
そういうことでしょ。
そういうことです。うん、じゃあ7班で引かれたぐらいの将棋がバーフバリー大野凱旋インターナショナル版にはあったということです。
じゃあいいんじゃない。
うん。なんで1位です。うん、
理由はないもんね。うん、
理由はないですね。はい、正直順平考え直せば5位に入れるほどの作品だったのかどうかも正直
わからないよね。
わかりませんが。
そういうことなんだよね。
そう、その時見た時の自分にすごいハマったっていうことで。
で、
A、
そういうことだよね。
気をつかれたみたいなことです、
ね。はい。
いきなり膝かっくん食らったぐらいの。衝撃度です。
なんか見るタイミングとかそういうのもあるからね。
そういうのもあるんで、だってちゃんまさんって一応ね、全ランキングやっぱのんのん日和を入れた後のランキングも発表されてたじゃないですか、
うん、
あとあと、
うん、
のんのん日和2億点じゃないですか。
のんのん日和2億点だね。
2億点じゃないですか。2億点なのに5位じゃないですか、
うん、難しいんだよそこは。
1位のボヘミアン・ラプソディ60点なのに
1位。そう1位なの。やっぱその自分の人生といかに関わってきたかだから。
やっぱそういうことですよね。
そうそう、で決してのんのん日和がどこ劣ってるのかって、そういうことでもないんで。
いやいや、わかりますよ。だってね、1000万パワーのバッファローマンに95万パワーの筋肉マンが勝てたみたいなことですもんね。
そうですそうですそうです。そうです、
超人強度は当てにならない、はい、っていうことですんで、まあだから僕らのランキングはあれで
いいと。はい。そうバフバレで思いました。そう、
はいはい、
牛田さんがこの前来てさ、一緒に飯食いたじゃん、串兄のミキさんとかと一緒に。
おお、はいはいはい、そう
です。あの時散々さ、
ありましたありました、
話してたさ、
はい、
パットマン、
パットマン、はい、
行ったんですよ、
インドのね、
はい、
5億人を救った男、
はい、
パットマン、はい、
爆笑。
やっぱり
はい、ただの、
はいはい、
生理でセックスをするプレイが好きなおっさんの、
はい、
ヨタ話です。
どういうこと？どういうこと？まあ、確かにそういう性癖の人いますけど、
そういう性癖の人がグイグイ来る話です。
セフレと飲みに行こうっていうふうに誘ったけど、あれ今日生理だけど大丈夫って言われても、全然大丈夫だよって言っちゃう人じゃなくて、むしろ
そっちの方がいいみたいな。
そっち ウェルカムみたいな人ね、
う
ん、
そうそうそう、
よくわかんないですけど、そういう人いますよね。
いや、もうすごくざっくり話すと、うん、奥さんのために生理用品を、はい、インドだと生理用品がしっかりないか ら、
はい、から
生理用品を開発して、
はいはい、
それを奥さんのためにも作ってもらって、あの親戚とかお、ね、妹とかもいるから、
はいはい、
それを作ってもらそれをしっかり作って、
はい、いい
インドにはすごいいいちゃんとした生理用品を、はい、流通のシステムを考えた、
はい、
元々のお話の出発点は奥さんのためなの。
奥さんね、
それは素晴らしいこと、は
い、いや素晴らしいですよ、
素晴らしいこと、はい、でもあまりにも度が行きすぎてるから、
度が行きすぎてる、はい、
自分で自分で、ナプキンを股間に当てて、
はい、ああはいはいはい、
ヤギの血を腰に当てながらチャリンコを漕ぐっていう、
それは牛田さんこの間熱弁してましたけど、
はい、名シーンですよ、
名シーン、はい、
はっって気がついたら、
はい、
股間がもう血だらけになってて
そのまま限界突破、
スローモーションでガンジス川へ飛び込んで村会議
会議やって、
村会議で嫁号泣、
ああすごいですね、
あと所長を迎えた、
はい、
14歳ぐらいの女の子に、その子の、
はい、
その子お祝いかなんかの昼間は、
おお、はい、
よかったねみたいな感じで、
はい、
それはいいと思うんですけど、はい、夜その子の寝室に忍び込んで、
はい、
はあはあ言いながら片手にナプキンを持ってるわけ
おやおや
これ使ってくんねえかな、これ使って乾燥とか、
そのタイミングで、
あと女子大の校門の前でナプキン片手に買って、ナプキンがこれ使ってください、これ使ってください、これ使ってください、
超やべえやつだ
ただのやべえやつだで後半はなんか それで、まあ、めげずにってわけじゃないけど、
はい、
そのものを一生懸命また作って、
はいはい、
なんかね実業家みたいないい女と一緒にいろいろシステムを組んで、
はい、
で結局国連からも表彰されるみたいな、
お
そのやってる行為そのものは素晴らしいですし、
はいはい、
確かに牛田さんが言ったように最後の演説シーンは確かにちょっと感動ものではある、
はい、
それいいことを言うの、けど、
はい、けど
出発点がただの変なおかしい性癖のおじさんだから
確実にもうテレビに映しちゃいけない人ですね
そう
で警視庁24時に出るタイプの人ですね。
で実録ものあるあるでさ、一番最後にさ、うん、その本人の写真が出てくるみたいなのあるじゃん、
白装リッチ形式、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
で最後の最後にやっぱ本人の写真が出てくるんだけど、
はい、
すげえメンチ切ってくるんだよこっちに、でガン決まりなの
ガン決まりガン決まり
ガン決まりなの、完全にもうその写真見て爆笑しちゃってさ、こいつ絶対そんないいやつじゃねえよと思ってただ自分の性癖を満たすためだけにこれ突き詰めたらこうなっちゃったってやつだよ、
あ
この奥さんのためにとか全女性のためにとかはもう絶対後付けだよ、は
い、後付けですか、よくぞ映画にしましたねそれを、
だからいい話風に持ってってる、
いい話風に、あボヘミアン・ラプソディですね、
そうそうそうそう、
要はね、はい、
映画としては別にいいんじゃないですか、ただ、俺は騙されないよと最後の写真でやっぱりなと思ったの
はいはいはいはい、
でしょってこの面構えはおかしい、
ああなるほど、
かの曹操孟徳先生は、
はい、
顔を見れば大体わかるって言った
の、どういうやつか、はい、
で曹操孟徳先生があの写真見たら、
はい、
採用になってたと思う、
採用
曹操軍に採用になってたと
思う、火の国に採用
こいつは頭がおかしいっていう
蒼天功労
才あらば用いるって言ったらねそうそう先生こいつはいい才を持ってると
なるほど、
いやーよかった、いい映画でしたね、ラストカットの爆笑っぷりったらないね
いや見たいんですよね、パットマンね、パットマン、
いや途中でね休憩になるわけよ、だから奥さんも実家に帰っちゃって、
はい、
追い出されちゃうわけ半分村を、でもう村の追い出され方がしょぼーんとさ、
はいはい、
なってそのまま体育座りでマイクロバスの上に乗ってビューンってどっか行っちゃうのよ、それを橋の上から撮影しててさ、なんでこいつマイクロバス乗ってんだよと思いながらでインターミッションで出るの、そこも面白かったんだよね、
インターミッションで休憩がある
んですか、休憩がだ本当は休憩があるんだ、2時間半ぐらいの映画
だ、長すぎて休憩が入る、
あ、うん、
シギド
さん、そんな長く感じだったよね、
あ本当ですか、
うん、
まあね、バフバリぐらいですよね、
うん、
2時間半だったら、
ただ、
はい、
牛田さんは騙されてる
あわよくば1位ぐらいの勢いでね、
そう、牛田さんは騙されてる、完全にあのおっさんに騙された家族のことを思ってっていうことが言い訳なのにそこを騙されてる、
あやっぱね家族を持ってるとやっぱそうなっちゃう
んだ、そうなっちゃうんだよな牛、もう一回見直した方がいいと思う、
あなるほど、
ネタ枠としてはかなり 高評価でしたね。
いやもうなんかその見た感想を聞くだけですげえ面白いと思いましたけどね。
いや面白いですよ、
うん、
いい映画です。
はいはい、見たいっす、これは。
これはいいですね。
まだやってれば見たいっす、はい、はい、パッドマンね。
はい、以上、は
い、なるほど。
はい、ということで、
ということでね、今回なんですけど、
はい
はい、今回はね、もう皆さんもしね、年末、ご自宅で過ごされた方はね、ご覧になってた方も多いかもしれませんがね、今回ね、はいはい、ちょっと国民的なテーマを一つ取り上げようかと。
はいはいはい。
こちらをやってみたいと思います。俺たちの紅白歌合戦2018です。
いや、年末年始いろいろ番組あるじゃないですか。
ありますね、正月、年末番組、正月番組ね。
はい、もう2、3年前に、あれですか、
はい、
カマキリ先生を見つけましたんで。
ああ、そうですよね、ありましたね、カマキリ先生。
あれを見つけたっていう功績は計り知れないと思うんですよ。
はい。
で、やっぱね、12月29日ぐらいから1月3日ぐらいまで、もうずっと特番特番じゃない。
特番特番ですよ。
朝から晩まで。
朝から晩まで。
で、やっぱりね、
はい、
そのずっと特番特番でスペシャルプログラムなんだけど、
はい、
やっぱりね、ちょっと気が抜けちゃう。
ほ、
うん。魔の時間帯みたいなのがあるの。
魔の時間帯、バミューダトライアングル、
バミューダトライアングルみたいな時間帯が。その中でやっぱりね、カマキリ先生が生まれたりとか、はい、そういうのがあったりもするのと、あと、で今回今年もね、それ探してたの、ずっと。
あ、魔の時間帯を、
うん、ほう。でもうテレビ番組表を眺めながら、
眺めながら、はい、
それはいけるんじゃないかってやつを、
三角地帯を、
三角地帯をいろいろ調べて
、はい、
素人はやっぱりね、例えば1月5日、
はい、1月5日、はい、
1月5日、昨日ですか、あ、4日、5日、
5日は今日ですよ、もう
5日、いや、あ、今日だ、
今日
例えばローカル路線バス乗り継ぎの旅とかやるんですけど、
はいはいはいはい、
それとかもう別にみんな大好きなやつじゃないですか。
まあまあそうですね、はい、
とか、あと、あれ、今日か明日かな、はい、釣りバカ日誌のスペシャル版がやるんです。
昨日の夜やってました。
昨日の夜だ、そうそうそう、はい、スペシャル版をやるわけですよ。
浜田岳
が、
はい、
あの
が、浜ちゃんです
。浜ちゃん役ね。
浜ちゃん、まさに浜ちゃん。
うん、で、西田敏行先生が、
スーさん。
スーさん。いいじゃないですか。でもそれを映画じゃなくてスペシャル版でやるっていうことの魔の時間みたいな感じ
がある。テレ東のね、ナウシカの裏でやってました。
はいはい、はい、で、ただそれも良かったんだけど、
はい、
それもまあ結構ビッグ番組だし、みんな知ってるじゃない。
ビッグ番、はい、
うん。ビッグ番組だし。
はい、
みんな知ってるから浜田学つながりでっていうところで考えると、はいはい、俺もちょっと悩んだんで、ちょっと見たよ、
はい、
ちょっと見たけど、
はいはい、12
月28日テレビ東京深夜2時ぐらいから浜田学と行くカナダサーモン機構みたいなのがあった。
それはまた釣りバカとの、
釣りバカを引っ掛けてんだよね、
釣りバカとの、ね、
フックで、
はいはいはい、
フックで
関連で、はい、
これはと、
これはと、
これは釣りバカの番宣番組だなと、
番宣のための番組ね。
ああ、はいはい、なるほどね、なるほどね、と思って、
はいはい、
浜田学の好感度を上げるための番組ですよ。
なるほど、なるほど。
で見て、
はい、
やっぱね、そこで終わっちゃうんだよね。
ああ、
うん、
本編に行かずにね。
本編に行かずに、はいはい、いや、いい番組だったんです、
は
い、でそういうところでやっぱその番宣に次ぐ番宣番組とか、
はいはいはい、
何かのフックだったりとか、
あ、
じゃあ間の時間帯で何をやってんのかなっていうのを、
はい、
ずっと今年1年研究してたんですよ。
そんなに、そんなロングスパンで、はい、
はい
はい、
で出てきた答えが1個ありまして、
何でしょう、
やっと見つけましたよ。
見つけましたか。
1月3日、
1月3日、
新庄さん、1月3日の午後何やってました。
1月3日の午後、
はい、
1月3日の午後はなんかもうあの新宿でうろうろしてました。もう意識を失ってました。
1月3日の午後新宿でうろうろっていうのはもう油断してるじゃない、ちょっと自分の
ちょっと、ね、正月に、
正月ボケしてるんです、日本国民も、
ね、浮かれてましたよ。
そういうこと、はい、ということはテレビも油断してるんです。
テレビが油断してる、はい、
でということはさらに午後です、はい、午後一番油断してるんです。午後、
はいはい、
夕飯とかね、みんなちょっと食べたりとか、みんなでテレビ見ながら食べたりとかあったりするんで、
あ、
ある程度特に午後、
午後
ここが油断してる。
あ、
これ、
はい、
何やったか知ってます？1月3日、何
でしょう、
14時半から16時半テレビ東京
その時間、はい、
これ今日本で見てる人もいたと思うんですけど、
はい、
多分正座して見てる人が誰もいないです、私以外
一人
かな。で、仮に見てたとしても完全につけながら何かをやっている。
ああ、ながらみをね、
ながらみ率 100% の番組です、
うん、
それはもう作り手がもう分かってるから、
はい、
いいですか、
何でしょう、
1月3日14時半から16時半2時間スペシャルです、
はい、
2019超激うま大創作ラーメン食いまくりバトルこれはみんな見逃してるでしょう。
食いまくりバトルときた、はい、
ただ、
はい、
ラーメンを紹介するだけって。
やっぱね、テレ東はそもそもあのポケモン温泉グルメの3本柱に立ってますから、
ね、
はい、
はい、でね、この番組のやっぱすごいところは、
はいはいはいはい、
ラーメンを紹介はするんだけれども、どんなラーメンを紹介しても数字を取れねえってことを分かってるんです。
あ、そうなんですか。はい、
やっぱプロデューサーが優秀なんだよね。ながらみだから、この番組。
あ、まあながらみです。
そうなってくると、
はいはい、
出てくる芸能人なんです、ポイント。
おお、なるほど。
誰が食べるか、
はいはいはいは
い、いいですか、
はい、
まず芸能人を2組に分けます。
2組、はい、
何人か集めて、東と西に分けて、
あ、いいじゃないですか、
対決させるわけです。
対決ね、はい、は
い、いいですか。
いいですよ、はい、
まずアズマックス。
アズマックス、はい、テイク2の
イーヨ。
あ、ズンのイーヨ、はい、
鈴木奈
々バラエティ女王、
これが東。
東、はい、
で西が、
はい、
増田岡田の岡田。
岡田さん、はい、ワオ。
ワオね、
ワオ、
中井理香 NGT48。
あ、はいはいはい、炎上、はい、炎上アイドルですね、はい、
で加藤亮君って言ったら眉毛太い、
あ、はい、パタリ色の人、
はい、この6人最高じゃないですか。1月3日の午後に見るだけでもう100点のメンツでしょ、これ
すごいな。2軍2軍感すごい。
自分たちも言ってたけど、番組の中で 2軍感すげえなと、 B 級感がすげえ
二軍のエースみたいな感じですね。
やっぱうまいから、はいはい、ただこの6人を固定して回してるだけだと面白くないから、3人3人分けてラーメンを紹介するんだけど、それだけど面白くないから、
はいはい、
途中で変わるのよ。
は
い、飯尾が2軒目でなんかいなくなって、
はいはい、
ここからスピードワゴンの糸とか来ます、ハンバーグ師
匠。ハンバーグ、はい、
素晴らしいでしょ。で、中江理香も 2軒目でいなくなって、はい、今度菊池亜美が来ます。あー、なるほど、安くなってる、安くなってる、安く
なってる。単価が。
単価が。で、新宿、錦糸町、銀座の
はいはいはい、はい、
お店を紹介しつつ、
いい
です
ね、はい、
これね、2日目があるんですよ。
2日目、はい。
2days ロケなんです。
なると、
はい。いいですか、もう1回、芸能人のメンツ、
はい、
アズマックスチーム、誰が来ると思います。
誰が来る、誰が来る。いやー、なんかね、ちょ、落語家。
ああ、いいね、落語家いいね。
落語家近辺からちょっと来てもらうとね、
横澤夏子です。
全然違う。モノマネ芸人じゃないですか。
まあまあまあまあ、でもいい、いいですよ。
はいはいはい。
で、これ2人なんですよ。
はいはい。
予算の問題だろうね。
アズマックスと横澤夏子だけ。
そう。で、
はい、
増田岡田チームの岡田先生は、
はいはいはい、
柳原加奈子です。まあ、芸人揃えたんだよね。芸人揃えたんだよね。
で、はい、
で、ここも2軒回った後、3軒目の最後の1軒は、
はい、
プラス1人ゲストで来るんです。
プラス1人、それが楽しい。
アズマックス横澤に、誰が来ると思います、これはね、かなり金を払ったなと。
これはちょっと大物が来てくれないと。
これやっぱ大物来てくれない
と。サムちゃんぐらい来てくれないと。
あ、惜しい。石塚秀彦先生。
デブ界のレジェンド。
デブ界のレジェンド。あ、ちゃんと石ちゃんを入れてくるあたりが。
やっぱデブの、デブタレの中でのもう屈指の効果ですから。うん、
ですね。
ええ、
で、岡田柳原組に関しては、
はいはい、
ちゃんとここもね、庄司智春が。
庄司智春、デブ対筋肉の。
デブ対筋肉の。
芸人枠で、あー、バランス取れてるな。
素晴らしいでしょ。
素晴らしい。
で、はい、この、のメンツでお送りする2時間です。
カオス。
もうどうでもいいじゃん、内容。
すごいですね、もう出演者で見たいと思える人がほぼいない。
ないっていう時点でもう、はい、この瞬間に、
はい、
あの碇ゲンドウエヴァンゲリオン第1話の、
はい、
あのエヴァンゲリオンが、
はい、
あの暴走した瞬間にゲンドウが勝ったなっていう、
はい、います。
それと同じ心境です、
はい、同じ。
もうオープニングで俺はもう勝ったなって、
はい、
言っちゃったもんね、一人で。
テレレレ
テレレ。まあ、はい、アズマックス、飯尾、鈴木奈々と岡田、中江里香、加藤亮が6人並んでるんで、もう勝ちですよ。
もう処刑用 BGM が流れて
る、岡田さんなんかね、もう、はい、はい、ちょつもうしんとか言ってた
からね。イノ
シ
ギャグを。
イノシシギャグみたいなのを入れてきても爆笑ですよ。
なるほど。はい。
今年の正月番組は、すべてこれに持ってかれました。は
い、なるほど。
以上。
よかったですね。以上っていうか。以上というか、今日のテーマを発表した後だったんですけど、一応これ、
今日のテーマ、
今日テーマ一応言った後だったんですけど、これ
今日のテーマ何でした
っけ。いつ紅白歌合戦の話に行くのかなっていう。
紅白ね、
いや、っていうか
紅白ね、
そういうそういう辺で下りがあるんだったら、僕もちょっとあの今日のテーマを発表するのもうちょっと待ったんです
けど、いや、年末年始はそういう番組を拾ってこないと、
まあね、はいはいはい、わかりますよ。ええ、ね、
紅白、
石の中から宝石を見つけるという、はい、あれです。
皆さん見ました？
紅白見ましたよ、もちろん。超久しぶりに紅白を全部見ました。今回全編。
見た。
いつもだとちょっと別の番組ザッピングしたり
とか見たりとかね、基本はね、見た、
紅白全部見ちゃい
ました。という間の3時間ぐらいだったね、
本当に。7時15分から始まっての
11時半ぐらいでしょ、
23時45分まででしょ、4時間半、
4時間ぐらいだ。いや全然一瞬だったよ。
いやー早かったっすね、
一瞬だった。
もうあんな高速で年が暮れていくなんてね、はい、
これどうですか紅白思う、はい、見て
見てね、
頭からちょっと今、ね、セットリストがあるんで紅白
セトリが
紅白セトリが、
バキ
の朝日新聞
全選
手12月31日24面を持ってきました。
24面をもうだってこの一面が全て、本来ラテランがあるべき位置の全てが紅白の、ね、出演表ですね。
素晴らしいですよ、
素晴らしいですね。まずね、
はいはい、まずは今年の、総合司会が内村先生、
うっちゃんですよ、内村照之先生
で、桜井くんと
桜井翔くんと
広瀬すずさん、
赤組キャプテンは広瀬すずちゃん、は
い、いやなんかさ何年前かなんかからさ、こう、はい、ベテラン締め出したじゃん。
あーそうですね。
で去年、
はい、
うっちゃんかなんかが総合司会に入って、
そうですね、はい、
やっと形になったなと思って
。あーなんかやっぱ議論があって、本来の歌番組として淡々とお送りするのがいいのか、もっとバラエティ方面に振ったら、バラエティ方面っていうかちょっといろいろなんかね、アトラクションを入れていくのがいいのかみたいなところあったんですけど、いろいろ回り回ってバラエティ方面に落ち着いたと。
いや桜井くん広瀬すずだけだったら今まで通りのなんかこう、はいはい、アンチも出てきたと思うわけよ。
はいはいはいはい、
それを内村先生が、
うん、全てを包み込む
すごくない？
うっちゃんの回しは神がかってましたよ、
この人さ、
はい、
みんな舐めてたよね正直、ね、この人のことを。
まあだから民放では本当にスターじゃないですか。もうだってこの30年以上もテレビに出続けて、そして司会番組とかバンバンいっぱい持ってるっていう。
まあ、うっちゃんなんちゃんだったらさ、やっぱなんちゃんの方が顔が面白いからみたいな理由でなんちゃんの方が面白いんじゃないかって感じだったら、まあ、なんばらの方が真面目だったっていう。
まあそうですね、まあ、昼の顔なんちゃんみたいな感じです。そうそうそう、夜のゴールデンタイムになるとやっぱもううっちゃんの独壇場みたいな。
でなんかやっぱどうしてもダウンタウンと比べられがちなところはあったからさ、
確かにいいとものね、
うん、っていうのもあるし、どうしてもやっぱダウンタウンの後陣を拝んでたけど、
まあまあまあそういうのありましたけどね。
これ日本史振り返ったら
日本史を
内村かもしれないよ、全ての起点が。
いやーそうっすね、もはやちょっと今
勝てない
いけるレジェンドになりつつありますから、うん、
だってまっちゃんできないじゃん総合司会、本人が嫌だって言うけど、
まっちゃんは
やっぱ、ね、浜ちゃんも無理でしょ、
浜ちゃんならまだあるかもしれないですけど、でもやっぱ、ね、NHK っていうタイプじゃないですもんね、
考えたらうっちゃんなんだよ。
うっちゃんですか、
すごかった。ちょっとうっちゃんのすごかったとか教えてあげて
教えてあげて。うっちゃんだから本当にこれ総合司会で回しながら自分も面白いことやるっていう、
うわだって滑っていいんだよ、
滑っていいですよ、
滑っていいポジションなのに、うん、総合司会だから笑顔でごまかせるのに滑ってなかったじゃん、うん、
滑らないんですよ、
すごいよ、ね、
なと、はい、でもだからダパンプで USA のあのダンスを
ダパンプ USA
なんか踊りながら、しかもただ踊るんじゃなくてちゃんとあの紛争込みで踊ってるっていう、
紛争で振りもちょっと覚えましたじゃなくて
完璧、
ちゃんと練習してたよ
ちゃんと練習しましたね。もうだから顔の半分、
うん、
半分で別々のメイクしてみたいな、うん、こっちでやるときとこっちでやるときとなんか、うん、ね、キャラ変わるみたいなやりつつの、そのちょっと後ですよ、なんだ、生き物係と福山を挟んでの AKB の時はもうミル姉さんに変わってましたからね、ミル姉さんに変わって客席にいましたからね
早替えだね。
そうですよ、早替え、私総合司会ですよ、そう面白いことやれる人は他にいろいろいるわけじゃないですか、
いる
なのにもかかわらず代打俺みたいな、
いやーよか
った完全にプレイングマネージャーですよこれ、古田谷重、
いやー内村、面白かったですね、
はい、面白かった。
どこのコーナーが新庄君面白かったとかあります？
コーナー、
うん、
コーナーで言うと、
うん、新庄君的に気になった、
あ、気になったのはね、おげんさんと一緒、
おげんさんと一緒ってどこだよ
お
げんなんか出てねえよ、星野源
の、
あ、星野源の、
星野源は後半に出番はあるんですけ ど、その前にちょっと
あったあったあった
のコーナーで、
サザエさんみたいな格好してですね、
あ、そうそうそうそう、お母さんと一緒のパロディ番組で、あの冠番組を追ってるんですよ、おげんさんは。
星野源もすごいね、あの人もさ、ね、ブレないじゃん、
ブレない
ですね、ブレないっていうか隙がないよね、
あの人ミュージシャンでありながら大人計画の、はい、役者でもあるんで、やることなすか、やっぱね、あとセンスがすごい、やっぱね、 全然違いますね、なんかね。
なんだろう、ものが正直さ、ここ何年かじゃ星野源でポンって売れたの、
いやそうですよ、
ここ何年かだけど、はいはい、なんだろう、まだ売れたばっかりですみたいな感がないんだよね。
うん、そうなんです
そう。
なんかね、下地がしっかりしてるというか、
もうなんかいきなり上の方のグループにいるじゃない、
はい、いますね。
なんか博多華丸大吉が出てきた時もこんな感じだったような気が
する。確かに
新人感なかったもんね。
いや、まあ、もう当然下積みも長いですし、だってあのだよねーの博多弁版ソーターイってのやってたんですよね。
いや、えらい。あ、そうなの。そっからなんだ。
そっからですよ、もう元をたどれば。
へえ。
それをやっていながらもう NHK の今朝の顔ですよ、二人並んで。
すごい、星野源はこの人安定してるなと思って。
源さんにね、源さんのあのにぎやかしのコーナーにしかも俺たちの宮野守が出てるっていう。
あ、声優の
宮野守さんが、ほうほう、あのね、あれですよ、シュタインズゲートの方法院教魔とか、うん、あのゾンビランドサラダに出てましたけど、はいはい、あの人があの声だけの出演かと思いき や
顔出し
あの本人横から出てくるっていう。突如乱入してくるっていう、なんか美味しいところを重なってましたけど、
いやー、よかった、
カオス、
よかった。ゲンさんのコーナーよかった。
ゲンさんのコーナーとかもありつつの、あとはあれですよ、アクア
ね、
ラブライブサンシャイン、
ラブライブサンシャインコーナーあったな。
サンシャインコーナーありましたでしょ。
ああるか。
突然
この入ってねえじゃない、このセットリスト。
この辺入ってないんだ。あ、じゃあなんかあれなんですね。
出てた
スペシャル
枠なんだ。
はいはい、
出てた。
なぜこのタイミングでっていうような、ちょっとお茶の間がピシッってなる。
ちょっとあれだね、引き締まる、
そうですね、
引き締まる瞬間だよね。
刀剣乱舞と、アクアの出演シーンはちょっとピシッってなりましたね。はいはい、あ、ここに書いてますね、刀剣男子アクア。
ああ、はいはい、はいはいはい、出てた。何これって言ってうちの母親言ってた。何これ、
まあ、見ようによっては単なるアイドルグループなんで、うん、それはそれ別にいいかなと思うんですけどね。はい、あと純烈。
あ、純烈ね、
純烈初出場。
純烈のサイドにいたあのおばちゃんたちがよかったね。
あの健康ランドのね、
健康ランド、あれ本当にガチでしょ。あれ
ガチだと思います。
ガチ勢でしょ、
純烈ファンクラブの。本当にあの初期面だ
と思う。初期面でしょ。
熱も下積み長いですからね、これ本当なんか最初ネタみたいな感じの、もっと特撮出身
だけど、そうだよね、なんかそういう人たちだよね。
そこまで売れてない人たちが、だってあれですもんね、横から左から2番目にいた、ともいさんっていう人なんて、要潤とか、
はいはいはい、ヨウルを
歌手としきが出てた仮面ライダーアギトで、3人いるライダーのうちに1人だったんですけど、その中で唯一売れてなかったですからね。彼が純烈に出て、で紅白に出て、ね、うん、サクセスですよ、これちゃんと。はい、
よかった。
純烈ぐらいだと、まあ、お茶の間も受け入れ体制があるんで。
純烈ぐらいだとまだ大丈夫だよね。振り幅あるよね。なんか、うん、頑張ってるなって伝わってくるからね。
でも、うん、やっぱね、ムード歌謡はね、うん、いいんで、やっぱお茶の間的にも。はい、
いやー、よかったわ。
どうでしょう。
あとは
僕ね、YOSHIKIが歌ってる後ろで。なんか宙吊りにされてる人いるなと思ったら、あ、誰だろう、え、小林さんじゃない、え、誰だろうと思ったら、よーく見たらサラ・ブライトマンが。
その前にサラ・ブライトマンが歌う前は、ラルク・アンシエルのあいつが歌、
あ、ハイドと、はい、
ハイドと歌ってて、
はい、
それで終わりなのかなと思ったら、そう、サラ・ブライトマンもそのままできたよ。なんでサラ・ブライトマン、
ヨシキが白組でありながら赤組でもあるっていう、すごいこの配置
すごいよな。やっぱ YOSHIKI とかもうネタ枠なんだけど、
そうですね、
自分たちもちょっと分かってるじゃん。
ええー、
YOSHIKI 自身も、
YOSHIKI 自身も去年とかゴジラ撃、あ、一昨年かゴジラ撃退しましたからね、歌声で。
あれは滑ってたやつね。
あれは滑ってたあの後からトシさんちょっとおかしくなりましたね、
うん
うん、はい、
よかったね、YOSHIKI、サラブライトマンよかった。
YOSHIKI は気持ちよさそうにピアノを弾いてる後ろでサラブライトマンなんで熱唱してる。世界の歌姫が熱唱してるっていう。
サラブライトマンもな、え、私ここ、え、あれみたいな感じなの、よく分かってないだろ
う、ね。よく分からずになんか出てたいと思うんですけど。
あ、この人がピアノ。あ、はい。え、私、え、みたいな。
あ、まあ、ジャパンでね、流れてるね、う
ん、
みたいな。
私これ飾りもんじゃないみたいな。気づかれてないかなっていうのは、それだけ不安だよね。
なぜ宙吊りにされているのかっていう。いはい。
あとは、 あとはやっぱ個人的にはやっぱり、まあ、振りがあったんで、
はいはいはい、
これをね見たかったんですよ、
はい、
38番、
ああはいはいはい、
椎名林檎とあのエレカシの宮本、
ああはいはい、ありましたありました、
あのミュージックステーション、
はい、はいはいはい、
で2人がコラボしてる曲をミュージックステーションでやって、
はい、
宮本先生が覚醒しちゃったんで、
覚醒しましたね、
覚醒しちゃったんで、それを、まあ後からなんとかチューブで見ましたけど、
ガン決まりでしたね、
ガン決まりしちゃってて、
はい、
なんだ、ステージ上のパフォーマンスでブレがないでおなじみの椎名林檎が、
はいはい、
最後ちょっと笑ってたから
ブレてましたね、ちょっともうあの始まる前 の, あの曲紹介の時点でちょっと笑ってましたね、
はい、それほどのクオリティを常にハイクオリティを求めている椎名先生が、
はい、
最後ちょっと笑うっていうミュージックステーションで伝説を残してしまったん で,、でこれ紅白出ないんじゃないかなと思ったの、
さすがに、だから中継とかで本当にもうその曲やってるとこだけを抜き取ってとかだったらあるかもしれないですけど、
椎名林檎ピンだったらあるけど、宮本さんとはと思ったけど、やるっていうから
やってしまいましたね、
楽しみにして見たよ、
これね、どこ見てましたか、
そんなね、多分怒られたね、はい、宮本さんね、
あ、終わった後にですか、
エレカシは、はい、多分ミュージックステーション終わった後怒られたんだと思う、
あ、M ステの後ね、はいはいはい、はいは
い、でいい年して怒られて多分へこんだと思うから、
いい年ですよ、うん、50ぐらいです
で一生懸命やってたけど、はい、そこまで壊れてなかったね、
ああそうですか、 NHK は、う
ん、あの紅白の方はそこまで壊れてなかった、椎名林檎も笑ってなかったし、
ああなるほど、いやでもちょっとこれ見てたあのおじさん、親戚のおじさんが言ってたんですけど、これテレビで映してええやつなんかって言ってましたけど、
あ
ちょっとまずかった、
やっぱまずい部類には入るのが、やっぱミュージックステーション見てないからな、そのおじさんね、
あなるほどね、 M ステの時はもっと言ってたと、
もっともっとひどかった、
もっとひどかったですか、
うん、
あそうですか、じゃあまだ、
ね、だいぶ抑えめになってたかな、
はいはいはい、
やっぱりね、くだらねえとから入るのかなと思ったけど、
まあね、エレカシといえば、ね、今宵の月のようにから、
で去年ねエレカシだけ出たから、
はいはいはい、ありましたありました、
でそういう下地もあったからさ、う
ん、はい、
やっぱり、
はい、
まあいい、まあ、まあまあまあ、でもちゃんと抑えは抑えたなと、
643
のゲッツーにはしてきたなと
まあまあ一応ね、ピンチを切り抜けてと、
はい、
はい、
あ、じゃあちょっと後半いきましょうね、
はい、そろそろ後半に続く、はい、はい